医者によってジアゼパムの常用者にされている。この薬は大衆薬一般用医薬品。ではなく、処方薬医療用の不安を煽って金儲けをする製薬会社の典型。世間の人々は便秘薬の広告によって情報ミサをいないようだが、規則正しい排便に関する基準とも販売戦略は、今ではすっかり定着している。中略。ジアゼパムにはどういう作用があるか、お答えしよう。ジアゼパムの第一の副作用は不安なのだ。不安を和らげるために医者が処方するこの薬は、不安の原因になり、おまけに、新たな症状をいくつも作り出すのである。ジアゼパムの副作用を列挙してみよう。精神錯乱、便秘、抑うつ、めまい、眠気、疲労、倦怠感、頭痛、運動不能、不眠、気頭、関節炎、性欲減退、吐き気、興奮、放心、吹き出物、言語障害、震え、霞目、尿失禁、残尿感以上のうちで、私がなるほどと思うのは、興奮、である。日常生活の正常なストレスを和らげるために医者にこんな薬を飲まされて、ひどい副作用をいくつも経験させられたり、薬物依存症にされたりしたら、どんな女性でも怒りのあまり興奮して当然ではないか。薬をきちんと飲みなさい。に要注意。医者に処方された薬を飲んで病気になる例をもう一例紹介しよう。ベンデクテンという毒薬は、有効性に関する確固たる科学的根拠がないにもかかわらず、妊娠中の吐き気を軽減する生徒剤として処方されていた。ところが、ベンデクチンの副作用は吐き気なのだ。もしこの薬に吐き気を軽減する効果があったなら、まさに奇跡。と言うべきだろう。しかし、もっと恐ろしいのは、どの医者もベンデクチンに効果があるかどうかを確かめるために、妊婦が下痢、めまい、頭痛、イライラ、アットマークの危険を犯すことを知っていながら、放心、腹痛、排尿時の痛み、目のかすみといった重大な副作、この薬をきちんと飲みなさい、と言って服薬指導をしていたという事実で、ある。もし医学界がこのような事態を一層とは無縁の業界になるだろう。大衆薬だよという気持ちを持っているなら、製薬業界は発展や繁栄よりもはるかに危険な処方薬を製造・販売する製薬会社がこの世に数多く存在するのは、そのような毒薬を患者にふんだんに処方する医者がこの世に数多く存在するからである。製薬会社が倒産するなどということはありえない。薬物乱用に関する限り、犯罪組織の薬物密売人の方が医者よりもはるかに慎重だ。製薬会社は医者の手を介して大勢の国民をまるで実験動物のように利用し、無数の人々の循環器系に毒性の化学物質を注入している。もし医者が人々の健康の維持、増進に貢献しようと本気で思っているなら、製薬会社の天敵として断固切り抜くはずだが、そんな医者はどこにも見当たらない。医学界と製薬業界は結託して処方薬を大量に売りさばき、巨額の利益を貪っている共謀者なのだ。医者が患者に投与している処方薬の多くは、有効性も安全性も立証されておらず、従って何の価値もないというのが実情である。アスタリスク薬中、ベンデクチンは1000点以上を引き起こす恐れがあるという理由で、後に販売停止になった。現在の日本では、プリンベランやアタラクス P などが生徒剤として処方されているが、これらの薬も妊娠初期に服用すると1000点以上を引き起こすことが確認されている。自覚症状がなくても治療を受けてください。医学界は医師過剰時代に対応するために、 独自の保護略を数限りなく打ち出した。医者は想像的診断という手法で見事な才能を発揮してきた。基準値を操作することによって、本当は異常ではないのに異常と診断して病人を作り出したのである。この手口を使えば、軽症を重症の恐れあり、不正確な検査結果の些細な数値の変動を大病の前触れ、基準値から少しでも外れていると生死に関わる病気の症状と決めつけることができるのだ。ほとんどの現代人は食べることが好きである。多分、あなたもそうだろう。世界中の多くの貧しい国々と違って、食卓にいつも美味しい食べ物がたくさん並ぶ先進国で生活している人々にとって、飽食は日常的光景である。食べ過ぎは必然的に肥満を招くが、少々太っている程度なら問題はない。夫から最近少しぼっちゃりしてきたね。と言われても、妻は気にかけない。夫も決してスリムではなく、内心ではがっしりしてたくましいわ。と妻から言われたがっている。こんな具合に、二人は美味しいものを食べて夫婦円満である。無理なダイエットをして我慢しなければならないわけではない。脂肪組織が多少増えたくらいのことで心配する必要はない。ところがである。定期健康診断を受けるために、ふっくらした健康体を医者に見せに行ったとしよう。さて、どうなるか。体重計に乗った瞬間に問題が発生するのだ。医者は体重を確認し、無意味な標準体重表と比較して顔をしかめ、医者に行くまで、あなたは健康で殺室から出る頃には惨めな気分のない危険な薬をもらって帰らずに乗り出たように首を振る。せで、ふっくらとした愛情のある女性だった。ところが、密売になり、太っていることを気に病むようになる。価値だならば、不幸中の幸いと言わねばなるまい。単刀直入に事実を指摘しよう。ほとんど無限とも言える想像的診断は、医者の思うがままなのだ。一つの例が高血圧症という診断である。医者が高血圧に注目するようになったきっかけは、製薬会社が高圧剤、血圧降下剤を開発して医学界に医療処置の格好の口実を与えたことであった。この薬のおかげで、高血圧は医者の金づるとなった。以前なら健康だとみなされていた無数の人々が、高血圧症と診断されるようになった。おかげで医者は毒性の強い劇薬の処方を正当化できるようになり、高血圧症を疑われた患者はその恐ろしい副作用が原因で本当に病気になった。高圧剤の多くは性欲減退とインポテンスを引き起こすだけではない。私の見るところでは、性機能障害の原因はココロイン性よりも高圧剤の副作用による場合の方が多い。もちろん、血圧計の加圧帯を上腕部に巻きつけて圧力をかけても膝狩りの数値が十分に上がらず、高血圧症と診断するほどではない場合もある。しかし、医者はがっかりしない。それならそれで、今度は低血圧症と診断すればいいからだ。1950年代前半くらいまでは、低血圧は病気ではないとして無視されていた。しかし、これはもう遠い昔のことであるから、そろそろ低血圧を病気として復活させてもいい頃だと医学界は判断した。低血圧の人は大抵長生きするという研究報告がいくつかあるが、この際それは忘れようということになった。医者が低血圧を病気と診断すれば、それはもう低血圧症という立派な病気なのだから、その治療としてビタミン BL の栄養注射をすることになる。 しかし、もし仮に低血圧が病気だったとしても、栄養注射など何の役にも立たない。医療で生計を立てている人たち、医者が食欲にも子供にまで手を伸ばしたことは、想像に難くないだろう。手に負えない子供に技を煮やした現場の教師たちは、医者と心理学者の協力を得て、注意欠陥多動性障害 ADHD を拡大解釈し、かなり高い割合で未成年者が該当するように操作した。その結果、教師だけでなく親にとっても都合のいい安易な治療法が開発された。数百万人の活発で正常な子供たちにリタリンという中枢神経刺激剤が処方されたのだ。しかし、その作用によって子供たちはまるでゾンビのようにされてしまった。子供を産んでも安全であると医者が考える年齢もかなり狭められてきた。今や女性は何歳で妊娠しても大抵危険と言われる始末だ。もし妊婦の年齢が医者の基準と比較して少しでもずれていると、産科特有の魔術のような医療処置をこれでもかと受けさせられる羽目になる。しかも、その中には胎児異常を確定するための羊水検査まで含まれていることがあるが、こんな危険な検査は滅多に行うべきものではない。この検査を熱心に推奨する医者の中には、30歳以上のすべての妊婦はこの検査を受けてください。帝王切開の適応症もかなり創造的薬と公言する者すらいる。病院によっては帝王切開率が全出産の5割を上回っているところすらある。そもそも1、その適応症のほとんどは、お産という自然な生理現象に対して産科医が麻酔分娩や分娩誘発などによって医療介入することが原因なのだ。当然のことながら、早産、適診断はどれも大変儲かる。おかげで製薬会社の工場はフル操業だし、どの病院でも満床状態である。さらに、葬儀屋は死者が増えて思わず笑みがこぼれるという。医者にとっても好都合であることは言うまでもない。単なるキビや吹き出物が今では座右悪ね。と診断できるようになり、皮膚科医の地位が向上した。皮膚科医は治癒率8割を誇っているが、キビや吹き出物が気になる10代の若者は、医者に近寄らずに洗顔を励行していても同じ結果が得られるだろう。アスタリスク薬中、リタリン、塩酸メチルフェニデートの商品名。1955年に食品医薬品局に認可された向精神薬の一種で、現在の日本でもよく使われている。96年の世界保健機関、WHO の推計によると、アメリカの全児童のほぼ 5% がこの薬を飲んでいる。ADHD と診断された子供がリタリンなどの抗精神薬を長期服用するケースがアメリカ国内で激増していることについて、クリントン大統領夫人、当時、が専門家や関係機関と論議し懸念を表明している。薬中、日本では40歳以上の妊婦のほぼ半数が羊水検査を受けている。薬中、帝王切開率はアメリカでは 25% 程度。日本では7-10%。私の友人で、ノースウェスタン大学で都市コミュニケーション論を専攻しているジョン・マクナイト教授は、このような医療のあり方に対してうがった見方をしている。彼は大学でこう教えているという。医療、福祉、介護、愛情という名のもとに、健康人が病人として扱われるケースがますます増えている。医療サービスというのは上辺だけで、それによって収入を必要としている医者、看護婦、薬剤師、および病院や製薬会社などで働いている多くの医療サービス提供者がいるという現実が覆い隠されている。医療における顧客とは、実は患者よりもむしろ医療従事者の方なのだ。現代医療システムの必要性を満たすために、 国民はなんと高い代償を払わされていることか。とりあえず検査しましょう。ここで、想像的診断について最後の警告をしておきたい。あなたのかかりつけ医がその方面での名医である場合、頭痛で寄っています。などとは口が裂けても言ってはいけない。それ以外に心配な症状がないなら、医者にかかる必要はなく、国民の7割がそうであるように月に1回ほど解熱鎮痛剤を服用すればこと足りる。中略。しかし、想像的診断が得意で良識が少し欠如に、とりあえず検査しておきましょうから始まって、様々な病気の可能性を指摘し、挙句のは手に反応腫瘍という疑いまでかけて患者を検査漬けにする恐れがある。医者が想像的診断に使う病名を列挙してみよう。水痘、ジフテリア、タヌキ紅熱、耳下腺炎、タンタマ増加症、インフルエンザ、肺炎、肝炎、静脈ホラ炎、変もも炎、脳炎、腸チフス、ブルセラ病、デング熱、紅ブチ熱、レビトスピラ症、天然痘、気熱、ヤト病、炭症、マラリア、髄膜炎、アレルギー性鼻炎、胃腸炎、ポリープ、低血糖症、甲状腺機能かつ進む。頭痛はこれらの病気に共通する症状ではあるが、それ以外の随伴症状がないならば、患者はどの病気にも該当しないことが多い。おっと、医者が疑う見当違いな病気がもう一つあることを指摘するのを忘れていた。伝染病だ。7.2.2 第3章。危ない医療信仰。危ない医学教育、医療信仰は幻想でしかない。医者はうるさい患者から質問されたとき、自分の下した診断や進めた治療に自信がなければないほど、学位の権威を振りかざすものである。患者を納得させるだけの返答ができないと思ったとき、医者はその質問をかわすためにこんな決め台詞を用意している。医学的知識のない方にはわかりません。大抵の場合、どんなにしつこい患者でもこの一言でやり込めることができる。だが、医者はこの手をしょっちゅう使うわけではない。その必要がないのだ。ほとんどの患者は、初めから医者の態度と学位に恐れおののき、治療方針について質問しようという気持ちすら抱かないからである。しかし、医者がこの決め台詞を吐くときは要注意だ。相当に危険な治療を進めている可能性が極めて高い。ほとんどの人は医者を信頼し、崇拝に近い態度をとる。現代医学は人々のそういった心情からその権力の大部分を得ている。中略。世間の人々が現代医学に対して抱いている畏敬の念は大抵的外れなのだが、しかしそれこそが現代医学の基盤となっている。医者は自分が全能者であるかのような雰囲気を漂わせているために、人々は医者もただの凡人に過ぎないということが見抜けないのだ。人々は危険なカルト教団から脱会するのと同じように、医療信仰をやめて現代医学の危険な治療から身を遠ざけた方が身のためだ。人々は心の中に描いている。親切で、優秀で、信頼できる、心優しい医者というイメージを捨て去り、医者の実像を見据えなければならない。そうすれば、医者が映画やテレビドラマに出てくる正義感の強い人物ではないことがわかるはずだ。とはいえ、演技がうまいという点では医者は役者と同じである。どうやら、医学部は医学生に患者の健康管理の方法を教えることよりも、演技派の役者を養成することに重点を置いていると言えそうだ。 8年から10年に及ぶ医学教育と研修の間に、医学生は自分が全能者であることを患者に信じ込ませる方法を教わる。若い医者は人の生死を決定する絶大な権力を数年間にわたって行使しているうちに、自分が全能者であると本気で信じ込むようになる。注略。はっきりした必要性もないのに、最も頻繁に行われている手術の一つに子宮摘出手術がある。注略。婦人科医は金儲けのために子宮摘出手術に勤しんでいると一部で批判されている。この手術で利益を得るのは婦人科医だけだからだ。確かに金目当てという面もある。しかし、不要な手術が行われる理由は別のところにあると私は確信している。医学生は医学部で指導教官の披露する手術の技量に情熱をかきたてられることと、外科の実習をする数年間でメスに対する揺るぎない信念を叩き込まれることだ。外科医に共通している心情は、疑わしきは摘出せよ、である。だから、私は医学生に対して皮肉たっぷりに試験でどの治療法が正解か迷ったら、テキストで習った中で最も危険な処置を選択しなさい、と指導しているほどだ。ニューヨークタイムズ紙の医療関係の記事を担当しているジェーン・ブロディ記者は、手術よりも簡単で費用がかからずリスクの小さい治療法が可能な時ですら、婦人科医がやたらに手術をしようとすることの弊害について次のような実例を報告している。注略。医師免許を持たない。名。医師免許を持っていない。あるいは医学部で学んだことのない人物が医療行為をしたとして逮捕されたという記事が時々新聞に掲載される。しかし、私の知る限りでは、その無資格の人物が患者に害を及ぼしたとか、患者の信頼や尊敬を得られなかったという例は一つもない。では、どういう罪を犯したのだろうか。それは、医学部に行かなくても、名医になれることを立証してしまったことなのだ。このことを見事に示している具体例を紹介しよう。医学部に一度も通ったことのない素人に、外科医が手術室で助けを求めたという実話である。ニューヨークの注略。医者が受けている教育、医者は自分が医学部の出身であることを鼻にかけ、患者を見下したような態度を取るが、医学部の出身であるということは、実際にはそれほど大したことではない。私も医学部の出身だし、いくつかの大学の医学部で教鞭を取ってきた。しかし、どうしたらその経歴を孫たちに知られないようにできるかを考えているくらいだ。高等教育の目的は、物事を合理的に考え、論理的思考を培い、疑問を抱き、創造性を発揮するための知識と方法を学生に提供することである。学生は教授と討論し、博士論文の承認を申請すれば、自分の論文の正しさを証明することが求められる。医学部はそうではない。医学生は議論したり疑問を抱いたりすることなく、思考停止状態で医学理論を鵜呑みにし、指導教官の言葉に条件反射的に紋切り型の答え方をするよう指導される。例えば、連鎖球菌。と聞けば、ペニシリン。と答える。教授が右下腹部の痛み。といえば、アッペ、中水切除手術。と答えるように教え込まれるのだ。注略。要するに、医学部は独断と偏見に満ちた医学体系を教え込み、医学生が判断力を行使する権利をごく狭い範囲に限定するのである。医学生はどの100日咳ワクチンを使用するかについて議論することは許されても、そもそも100日咳ワクチンを使用すべきかどうかについて議論することは許されない。中耳炎の治療にどの抗生物質を使用するかについて検討することは許されても、 感染症の標準的治療として抗生物質を使用することに疑問を抱くことは許されない。医学部で行われる主な試験は、ほとんどすべて選択式である。したがって、医学生は単語はおろか、文あるいはアットマークに踏み焼きを書くことすらなく、ましてや1ページもの踏み焼きを書かされることは全くない。医者の処方箋に書かれている字が読みづらい原因はここにある。薬剤師は処方箋の字を判読できないことがあり、例えば痛風患者に高圧剤を渡したりすることがある。なぜ医学部は、判読不能な字を書くことを医学生に徹底的に教え込むのか。私は以前この謎が解けなかった。医者が看護婦に理解できる字で投薬指示書を書き、薬剤師に理解できる字で処方箋を書くのが望ましいことは言うまでもない。最近、私はその謎解きに成功している。病院のカルテに残っている判読不能な殴り書きを時間が経過してから調べると、どの医者が指示や記録を書いたかを割り出すことはほぼ不可能だ。